一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1。本市の教育行政について。小沢博。質問1。太田教育長の教育方針については。答え。第7次坂戸市総合計画の将来像。住み続けたい町、子育てしたい町坂戸を念頭に置き、教育大綱の柱である学び合い交流する人づくりの町を目指し、最善の努力をしていきたいと考えている。本市の教育では、特に人を大切にする教育、誠実丁寧な教育を行っていく。質問2。教育長が考える本市教育行政への取り組みについては。答え。本市教育行政のさらなる進展のため、職員の創意工夫と市長部局との連携を深め、与えられた責務の完遂に向け努力していく。質問3。児童生徒は先生方の熱心さで違いが出ると思う。熱心さのあまり児童生徒を叱って指導するのではなく、褒めて指導することが重要と考えるが、教育長の考えは。答え。教師が児童一人一人を認めて、褒めて、伸ばす指導を行うためには、話をよく聞くこと、一人一人をよく見ること、その子に合わせた指導支援を行うことが重要と考えている。小中学校の樹木について。質問1。本市の小中学校の桜の木はほとんどが運動場の周りに植えられていることから、周りの住宅や道路にはみ出して苦情があり、剪定したと思われるが、今後の樹木については桜ではなく低木や中木に変えていく考えは。答え。学校における高木の必要性、安全性及び樹木の維持管理面から、低木、中木を多くしていくことについて今後検討をしていく。一般質問2。災害対応を見据えた公共施設の環境整備。鈴木智之。質問1。屋内運動場の空調設備の整備については、子どもたちの熱中症対策に加えて、避難所の環境改善にもつながる重要な問題と考える。災害対応を見据えた屋内運動場の現在の環境整備は。答え。小中学校の屋内運動場は18施設あり、築年数は16施設が40年以上、残りの2施設が築37年、築31年と老朽化が進み、今後大規模な改修工事や改築が必要な状況である。質問2。屋内運動場における西部11市のエアコンの設置状況は。答え。富士見野市は小中学校へ設置が完了し、富士見市、鶴ヶ島市が順次設置を進めている。狭山市、 入間市は新設した屋内運動場に設置をしている。質問3。自治体の規模が近い鶴ヶ島市でも屋内運動場へのエアコンの設置が進められているが、鶴ヶ島市の整備内容は。答え。鶴ヶ島市の整備内容は、中学校5校に4年度から6年度までの3年間で整備する計画とのことである。質問4。2年6月定例会における私の一般質問で、防災担当部局と連携を図りながら環境整備に努めていくとの答弁がされてから現時点まで具体的に何も進んでいない。まず関係する部署が連携・協力することが不可欠である。災害対応に向けた公共施設の今後の環境整備の考えは。答え。今後の環境整備については、施設の状況や構造に応じた効果の検証等を踏まえ、防災担当部局と連携を図りながら調査・研究していきたい。ページ左下に写真があります。屋内運動場。写真終わり。一般質問3、水害対策について。森田文明。質問1、入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況は。答え。本年2月に地権者など関係者を対象に、国による仮称・オッペ川遊水地整備等に関する説明会が、また県による葛川及び飯盛川のオッペ川合流点の調節地整備等に関する説明会がそれぞれ開催された。質問2。プロジェクトの事業が円滑に進捗するために、本市としてどのように取り組んでいくのか。答え。水害などから市民の命や財産を守る使命があることから、事業推進のため、国、県などと連携を図っていく。質問3。プロジェクトが完了するまで、一層の対策強化が必要である。特に葛川と飯盛川の流域地区は、令和元年東日本台風の際、水門等が閉門されたことにより水が滞留し、家屋等の浸水被害が発生した。水門等が閉門された段階で地域住民に浸水の危険が迫っていることを周知することが重要である。その手段として、浸水想定区域内の防災無線放送塔に赤色回転灯を設置し、水門等を閉門時に点灯させて、地域住民に危険を知らせる体制を整えてはどうか。答え。他の事例の調査等を行い、防災無線放送塔を含めた設置場所や回転塔の色などについて、河川管理者等の協力も得ながら検討したい。質問4。市民の避難場所について、災害の規模や避難者数によっては、公共施設だけで対応するにも限界がある。坂戸西スマートインターチェンジ周辺の大型物流施設について、企業の理解を得て、災害発生時に避難場所として提供してくれるよう協力を依頼してはどうか。答え。 災害時に地域の方が避難できるよう、事業主である企業と協定締結に向け協議を進めたい。一般質問4。あや、思春期、若年成人、あや世代の支援。古内秀信。質問1。あや世代のがんの現状は？答え。あや世代は多くの人にとって生活の中心が家庭や学校から社会全体での活動に移行していき、親からの自立など大きな転換を迎えるとともに、就学、就労、結婚、出産及び育児といった時期であり、がんにかかることで経済的な負担の増加等、さまざまな影響を及ぼすとされている。この世代では、1年間にがんと診断される方は約2万人と推計され、病気による死亡原因の中では、がんが最も多い。質問2。県の支援実施状況は？答え。埼玉県がんサポートハンドブックを発行し、県民に対して広く周知している。助成制度としては、妊孕性温存療法等への助成事業が行われている。5年度の新規事業として、終末期患者への在宅医療体制整備を行う予定であるとのことである。中、妊孕性温存療法とは、がんなどの治療の影響によって生殖機能が損なわれることがあるため、精子、卵子等を凍結保存して不妊に対処する治療。中終わり。質問3。本市における現状の取り組みはないということだが、早期にできる取り組みは？答え。県が実施している妊孕性温存療法等の助成制度について情報発信を行っていきたい。また、あや世代のがん患者や家族が安心して治療や日常生活を送ることができるよう、市民健康センターにおいて情報提供や相談を受けることなどを行っていく。質問4。今後の取り組みについては？答え。相談を通して対象となる方が求める支援内容や頻度の把握に努め、支援が使いやすく有効なものとなるよう検討が必要と考える。国、県等が実施している事業など、既存の制度やサービスの情報を提供していくとともに、すでに事業を開始している自治体の取り組みを参考にしながら、本市が取り組める支援について研究をしたい。一般質問5。集中豪雨及び大雨の対策について。新井文雄。質問1。4年7月12日から13日早朝にかけて、短時間で局所的に大雨が降り、本市では排水機場や排水ポンプ車が稼働したが、内水処理が間に合わず、被害が発生した。市内の被害状況は？答え。人的被害は、8名を救出したほか、住家の床下浸水が9件、非住家の床上浸水が2件、非住家の床下浸水が8件あった。道路等では、木橋を含め道路の通行止めを 19箇所実施した。質問2、大谷川雨水ポンプ場及び飯盛川排水機場の稼働状況は。答え、大谷川では12日午後10時39分にポンプを稼働し、13日午前7時40分に停止した。飯盛川では12日午後10時56分にポンプを稼働し、13日午前5時12分に停止した。質問3。雨水が一気に流れると、スグロ高地や三好の高地などの低いところに負荷がかかり、排水機場を整備しているが、すべての大雨に対応するには限界がある。市街地の大規模な開発行為における雨水の流出抑制方策は。答え、1ヘクタール以上の開発行為等は、県の条例に基づき許可が必要となり、雨水を一時的に貯留するための調整池等の設置が義務付けられている。質問4。巡洋河川矢地川の上流地域では、12日の夜に乗用車の浸水被害が発生したと聞くが、近隣の栄池の今後の整備は。答え、埋め立てて宅地とする計画だが、周辺における排水の課題もあり、検討していきたい。質問5。7月の大雨ではポンプが稼働したが、東坂戸で床下浸水が発生した。大谷川雨水ポンプ場のポンプ増設の完成時期は。答え、坂戸鶴ヶ島下水道組合によると、社会情勢の影響で4年度から5年度へ変更予定とのことである。一般質問6、公民館の地域交流センター化について。吉良瀬俊久。質問1、地域交流センター化の現状は。答え、坂戸市地域交流センター化基本計画案を策定した。本年4月には市民コメント、地区別説明会を行う予定である。質問2。地区別説明会は平日のみの開催予定だが、参加できない市民への配慮はないのか。答え、開始時刻等に関し配慮する。質問3。昨年行った市民アンケートの設問には、交流センター化に対し賛成の選択肢はあるが、反対の選択肢はなかった。これは恣意的ではないか。答え、反対という表記は使用していないが、その他の選択肢及び自由意見欄を設けた。質問4。交流センター化により利用料金の改定が発生するのか。答え、日西地域交流センターの料金を基本に考えている。質問5。交流センター化による利用目的緩和で貸し館としての利用が増え、これまでの利用者が利用しにくくなる可能性はないか。答え、地域の拠点施設として多くの方々が利用できるよう努める。質問6。老朽化している公民館もあるが、交流センター化にあたり建て替えを行う考えはないか。答え、 坂戸市公共施設長寿命化計画に基づき維持管理していく。質問7。坂戸市地域交流センター課協議会で提案のあった予約なしに自由に使えるフリースペースを建屋や改修し設置する考えは。答え、施設改修を伴う設置の予定はない。利用しやすいホームページ。質問1。ホームページを開いているが必要な情報を探せないという市民へ対応する電話窓口は。答え、トップページに市の代表番号を、各ページに内線番号を記載し、担当部署で案内している。一般質問7。支え合い、安心して暮らせるまちづくり。野沢聖子。質問1。不安や困難を抱える高齢者等への日常生活を支える在宅福祉事業の利用状況は。答え、買い物やゴミ出し等の身近な生活課題におけるニーズが高まる傾向にあり、在宅福祉事業の利用者も増加している。質問2。住民によって住民を支援する団体による生活支援サービスの活動状況は。答え、買い物や受診の支援等の訪問型サービスが8団体、通いの場を提供しレクレーションなどを行う通所型サービスが2団体、合計10団体が活動している。質問3。児童生徒を対象にした認知症サポーター養成講座等の学習を進めることは、高齢者への理解とともに思いやりの心を育成する観点からも有効と考えるが。答え、体験的な活動を通じて福祉教育を進めていくことの意義は極めて大きいものと考える。質問4。高齢者こそデジタルの恩恵を受けるべきと感じている。パソコン等の活用に向けた具体的な支援については。答え、昨年12月に筑波大学附属坂戸高校を会場とし、スマホ講座を実施した。高校生から個別指導を受け、大変好評であった。質問5。高齢者が高齢者を支える活動を行った場合に付与される介護支援ボランティアポイントの創設は有効と考えるが。答え、介護予防につながることから導入自治体の運用状況を参考にし、取り組みを検討する。質問6。みんなが主役となる地域共生社会の実現に向けた考えは。答え、生活に身近な地域においてデジタル技術の活用を含む支え合いの仕組みづくりを構築し、地域福祉の推進に努め、坂戸市地域福祉計画の基本理念の実現を図ることで、地域共生社会の実現を目指したい。一般質問8。認知症対策について。武井誠。質問1。認知症高齢者の現状と認知症対策は。答え、本市の高齢化率は 30% 台に突入している。4年10月1日時点の独居高齢者数は7821人。高齢者のみの世帯は6313世帯。日常生活に支障が出てくるとされる日常生活自立度2以上の認知症高齢者は2003人である。第8期坂戸市高齢者福祉計画、介護保険事業計画に基づき、さまざまな取り組みを実施している。質問2、計画での認知症施策は？答え、矯正・予防を基本施策とし、認知症の普及・啓発・予防と早期発見、認知症・高齢者のケアと介護者に対する支援、高齢者虐待の防止と成年貢献制度の推進の3つを掲げ、具体的な事業を位置づけている。質問3、事故保障制度、付き添い者の市民バス乗車割引制度の導入は？答え、導入自治体や他自治体の動向等を踏まえ研究していく。質問4、認知症の方への積極的な支援の介入、アウトリーチは？答え、本人の異変に気づいた身近な方からの相談により、認知症当事者を把握し、訪問等の支援につなげている。家族、近隣住民、介護事業者、その他見守りネットワーク団体とも連携を図りながら、認知症の早期発見、早期治療につなげていく。質問5、権利擁護に関する支援としての成年貢献制度は柔軟な運用が難しいという指摘があるが、答え、申し立て手続きが煩雑で時間がかかること、後見人に対する報酬が必要になること、裁判所の許可なく後見人を解任することができないなどの課題があると言われているが、本制度を必要とする方々が増えている。成年貢献相談会をはじめとしたさまざまな機会を捉え、市民に対し理解を図り、利用促進につなげたい。以上で一般質問を終わります。